強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。出雲数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに弁理士の新井信明先生にお越しいただいております。新井先生、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回はですね、商標の具体的な活用についてお話を進めたいんですが、まずですね、先生はパクリが必ずしも悪じゃないっていうことをこの本で書かれていらっしゃるんですけれども、その前にですね、私もこれ面白いなと思ったんですけど、パクリと似たような言葉でオマージュ、パロディ、インスパイアっていうのがあるんですけど、これは確かに似てるけど違うんですね。バレて困るのがパクリ、
はい、
バレると嬉しいのがオマージュ、
はい、
バレないと困るのがパロディ、
はい、
バレた時の言い訳に使うのがインスパイア。
これ面白いですよね。でまた非常に本質を、これはあの引用でツイッターだったかな、そこにあったものを、これ本当に原作がわからないところもある、多分この書かれた方もどこからか引用してるんだと思いますが、本当にこれ面白いし本質をついてます。これでわかりますよね。
でバレて困るのがパクリと。
そうです、はい、まあ、これは悪意が潜んでるようにニュアンスで取れますね。これオマージュはジョージ・ルーカスなんかがそうかな。そうか、そういうところから感化を受けたんですね。周りも納得するし感心するような状態でしょうかね、
はい、でパロディは、まあ、あの元のそのものが分かんないと全然面白くない、
はい、あの、はい、実際例えばあれなんじゃないですかね、僕あの勝手に思ってるんですが、ロボットの五木ひろしですね、それで五木ひろしがいないとあれ勝手にやったって何も面白くないわけですよ。五木ひろしっていう生の人間がいるから対比によって面白いわけですね。だからオリジナルが分からないとちょっと面白くない、そういうことです、
はい、で次にですね、パクリ商標をどう考えるかっていうことで、
はい、
新井先生が書いておられるんですけれども、一つがキューピーマヨネーズが実はパクリだった、
あやかったと言った方が正解かもしれませんね、はい、でその頃当時アメリカから人形が入ってきて、それで非常にやはり夢を与えるものである。そして中島さんというこのキューピーの創始者なんですけれども、栄養が足らないしアメリカに行ってマヨネーズというものを見てきた、ぜひ日本にも普及させたいと、そうするとキューピーのなんかイメージとあったんだということを、いろいろキューピーに関わる裁判などの資料を見ますと書いてありますので、それを紹介させてもらいました。あの決して悪気もあったわけではないし、むしろその本当に夢を与えたいという、そういうことであやかったというふうに思います。
で結果としてこれは
合法です、はい、全く問題ありません、
はい、で次がナイキのマーク、
はい
はい、
最近はタイガー・ウッズがいなくなっちゃったんだけど、タイガー・ウッズの帽子にやってるあのチョンですね。今はもうこのスニーカーが非常に多いですよね。今ロナウドがもしかしたらスポンサーになってもらってるのかもしれませんね。これはギリシャ神話の NIKE のナイキなんですね。これの英語読みなわけです。このギリシャ神話から来たその翼のこういう像ですよね。でそこからやっぱり強いものだということなので、そこにあやかって、この翼ですからこの霊みたいなところが翼のようなものだということで、それにあやかったと聞いています。これは本当の話のようですね、はい、
それから面白いのがミツカンのマーク、
あ、はい、ミツカンね、これ実際はね、商標の中で先願主義という大事な概念がある、つまり早物勝ちですね。早物勝ちに負けたんですね。で創始者の家紋からこういう今の私皆さんがよくご存知の3で書いて下に丸が1つついてる、ここのマークにたどり着いたんだということ、これはミツカンのホームページにアクセスしますといろいろと細かく書いてございます。
ちょっと違うんですけど、
はい、
100年以上実際に存続している登録商標、
先生よく聞いてくださった、はい、はい、この100年商標はいろいろな意味に取れますね。一つは特許権というのは出願からして20年で終わってしまう、ご存知の通りです。最長でも20年、薬の場合25年ということがございますが、切れるということが前提でございます。だけど商標というのはむしろのれんのようなイメージ持っていただくといいです。存続期間というのは登録になってから10年ですが、これ更新することによってさらに10年、さらに10年ということで、勉強した方はご存知なんですが、半永久的な権利ですなんていう言い方をするわけです。その更新という手続きがなくてはならないんですが、例えばなんですが、ずっと最後の方に私言いましたけど、自動車のフォード それからヤンチャラ坊時代お世話になったんじゃないでしょうか、ジョンソン&ジョンソン、まあ、ベビーパウダーもそうだし、バンドエイドですね、あのメーカーのジョンソン&ジョンソン、それから下着の BVD、 これってみんなこの今3つを挙げましたけど、日本に100年以上前に登録されてるんです。これってすごいことだと思いませんか。更新できるという意味合いもあるんですが、日本の市場性を100年以上前に見ていたんですよ、こういう人たちは、っていうことの証左だと僕は思うんです。よくあの中国で商品がパクられたということで嘆いておられる企業の人、それからイチゴだとかさくらんぼだとか松坂牛もそうなのですが、パクられたって嘆いておられる、これはこれで確かに嘆きたいんだけれど、文句を言う前に僕は先人たちが日本市場を見たこの目を持って海外を見るべきだと僕は思います。そこのところを少し辛口でコメントさせていただいたのがこの本です。
日本にも100年商標があるんです
か。はい、今の3つは言い方が悪かったのですが、フォードもジョンソン&ジョンソンも BVD もどれも100年前です。
日本の会社のものはないんです
か。あ、日本の会社ございます。例えば三菱、陽明氏もそうだったと記憶してます。と私が挙げたの中ではもう100年商標は本当5万トン、具体的な数字までは覚えておりませんけどたくさんございます。典型的なのは三菱が一番分かりやすいと思います。でこれもご存知だと思うんですが、三菱商事の三菱のマークと三菱鉛筆、ユニノで三菱鉛筆ですね、全く同じマークなんですが会社側別だっていうことは結構ご存知ない方も多いんじゃないでしょうか。はい、これは両方とも100年商標でございます。
100年の商標っていうのは、まあ、そもそも製品の寿命も長いっていうのが前提ですけど、確かにそうですね、
はい、
その法律的には何か特別な手続きがあるん
ですか。はい、それは10年ごとの更新です。はい、この更新を忘れてしまうとパーでございますので、あの必ず10年、まあ、10年その10年10年をきちっと期限管理をしておいて手続きをしていく。手続き自体はそれほど難しいことなのではないのですが、期限管理のが大変です。先生、六角先生は免許証は失礼ですけどゴールド、
あ、私ね青色なんですよ
自慢じゃないけど青色だと。はい、いつ更新だか覚えてらっしゃいます。
今年の3月に更新したんで、
あ、3年後ですね。それは覚えやすいですね、私自分の更新5年に1回ですか。あ、私はゴールドです。もう実際もう運転しませんから、いつだか分かりませんというぐらい、自分の免許証でさえも5年間の期限管理って結構難しいわけですよ。10年間、もしかしたら担当者も変わりますね。あなたの会社の商標管理って本当に大丈夫ですか、もう一回見直されるとよろしいのではないでしょうか。
わかりました。ということで、本当はもうちょっと聞きたかったんですけど時間になってしまいましたので、はい、この続きはまた
来週よろしくお願いいたします。
新井先生、今週はありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。